つだってそこにおられるイエス様、みんな揃ってハレルヤと礼拝を福音バスに乗ろうと思ってたらね、ある方が声をかけてくださってね、うん、違いますかいうことですね。ありがたいですよね。バスの中であんまり大きな声出したらみんなびっくりしますからね。この間もバスの中でもね、おらせん違いますかいうことね、うん、まあ、ありがたいですけどね。その方がね、実はねこの演歌をねとっても好きなんだって。それでねこういう用語がありました。私ね、男はつらいよ、アントラさんの歌が好きなんですよ先生、あれで一曲作ってくれませんか言われましてね、わかりましたで、作りました。一遍聞いてください。
首都圏を吹いて笑っちゃいるんだこの声も伝えさま喜ぶような素直な人になるなんて奮闘努力のリリースずっと
生まれも育ちも大阪です。姓は奥田、名は明、人呼んでハレルヤブさんと言われております。今後ともよろしくお願いします。大体ですね、それに、添えるというか、精霊様がですね、こう与えてくださってですね、なんか夜寝てる時にですね、夢でこういうものが出てくるのがしばしばなんですね。まあ、話は少し変わりまして、皆さんはテレビご覧になるかどうか知りませんけれども、テレビで何でも鑑定団というですね番組、してらっしゃる方も多いと思うんですよね。いろんな骨董品とか絵とか絵画をですね持ってきて、そして、高い値段でつけたらね、わーってびっくりして本人の希望じゃなかったらまた笑って、そういう番組がありますけれども、このボールペンが あります。皆さん見えてらっしゃるでしょうね。このボールペンぐらいでしょうかね。多分ね、100円か100円もしないと思いますが、もしかこれが鑑定団に行ってこれはすごいですよ、俺1000万円しますというためには、実は3つの条件がいります。まず一つは、その品物が希少価値ということですね。要するにこのボールペンはどこでもあるんだけども、実は私が持っているこのボールペンは世界で一つしかなかったらすごく値段がつくんですよね。もう一つ値段がつくための条件としては、このボールペンは機械生産でだーっと作ったんじゃなくて、ある人が、それもものすごく名の通った技術者がこれを手作りで一つ一つ一つ作ったら値段が上がるっていうことです。要するにこれは誰が作ったかということが問題になるっていうわけですよ。そしてもう一つ値段がつく条件は、私がこのボールペンを手に入れるためにどんな苦労したのか、 もういろんなところ行ってね、頼んで頼んで、何回も何回も行って、そして、なんかお金を用意してということで、このボールペンを得るために私はどれだけ苦労したんか、そういうことね。これが希少価値できたら世界で一つしか。そしてこの制作者は名の通った制作者。そして私がこの品物を得るためにはですね、どれだけ苦労したかということがまさ重なって、そして値段がつくんですよね。この間もびっくりしましたね。なんかこうちっちゃな品物が2000万円ってみんなうわー言ってましたけどね。まあそういうことですけれども、ちょっと話変わります。電話の時代になりました。5月からね、ちょっと馴染みませんよね、なんか電話っていうのはね。まあ私たちは、まあ、昭和と平成に生きて、まあおそらく皆さんも、まあ、昭和時代に、生まれ育ったと言ってもいいんじゃないか。私もそうです。この昭和と、まあ、令和、まあ、令和はまだ、5月からだけですから、この平成なんかと随分違ってることがたくさんありますよね。もう本当にいろんなものが違ってます。どんなものが違ったのかなと思ったら、本当に昭和時代になかったことがこの私たちの今の時代、令和の時代にあるんですけれども、一つのね、これはもう昭和絶対なかったというやつが一つあるんですよね。これです。スマートフォンってやつですね。まあ皆さんも持ってらっしゃる方もおられるかもしれませんけども、これはしょうがなかったんですよね。ものすごく便利です。もう本当にね、単に話するするだけでなくて、顔見ながら話するね、ね。そしてなんか難しいことがあったら、ちょっと探したらすぐなんかその答えを教えてくれる。ものすごく便利です。まあお金もいりますけれども、こんななかったね。この間も環状線に乗ったら、乗ってる人、まあ何人ぐらいあったんでしょうかね、まあこのぐらいのね、今日40、50人ぐらいでしょうか、このぐらいの方がね乗ってらっしゃったと思うんですけどもね、その半数以上の方がね、ずーっとこのねスマートフォン見れるんですよ。でなんかゲームしたりなんかしてるんですよ。あれや、そしたらね、ホームではね、スマートフォン見ながらね、ホームを歩かないでくださいってダーンとぶつかったりね、なんかしてる人もおります。あー、昭和時代あんなことなかったな。これでも喫茶店に行きました。あー、こんなんなかったなという光景に出会いました。喫茶店でまあコーヒー飲んでるから、2人の若いアベックが入ってきたんですね。アベックっていうのはもう今使いませんよ昭和の言葉です。今はねカップルとかねペアって言うんですね。でその若い、カップルがね、私のすぐそばに座りました。座ったらどうしてるんでしょうか。そしたら、私たちの昭和時代だったらね、まあ私も覚えてますね、家内とデートして喫茶店入ったら、もうね喫茶店入ってもうコーヒーなんかもう味なんかどうでもいいんですよね。家内の子をじーっと見てね、この人どないして喜ばしたのかね、この人からなんかもう相手の子を真剣見てね。ところがこの時代、このスマホがある時代は、喫茶店入って若い、ね、カップルが、ね、座ったら何してるのかと言ったら、2人ともこのスマホを出してパッと見て下を見てバーッとやってるんですあんたら何してんのってここでスマホするんちゃう、彼女彼氏の顔見なあかんがな。ねえ、そうですよね。お互いの顔と顔を見るね、パッと目と目が合う、これで心が一つになるんですよね。まあ、私も孫が世に与えられたんですけどね、孫可愛いです。ものすごく可愛いね。よく子供可愛いけどね、子供は責任ありますからね、責任ある可愛さですね。もう孫はね、もう責任がないからね、もうただ可愛いだけ、もう可愛いね。その孫をねパッと抱いてね、 そして孫の顔を見るんですよ。まあ、赤ちゃんの顔を見たらね、誰の顔でも可愛らしいね。赤ちゃんの顔で憎たらしい顔なんてないね。ほんまにもうよくね、もう舐めたいとかね、もうかぶりたいとかね、いう表現あるけどね、孫の目ね、見とったら可愛くて可愛くて、そしてね、じーっと見とったらね、孫もね、じーっとこちら見てるんです。そしたら、あっ孫、わし見とるな。そしてその孫の顔、いやその目をじーっと見たら、私が映ってるんですね。どういうことかっていうと、抱かれた孫は私の顔を見て、そして目を見てじーっと、あーと、もしか孫がもっと意識がはっきりしてだったら、あ、私おじいちゃんに見られてる、あの目で、あの目の中に私映ってるというかもしれませんね。今日の御言葉、私の目には高価で尊いという言葉があります。私とひらがなで聖書で書かれたら、これは神様のことを言います。聖書で漢字で私と書いたら、これは人間の私なんですね。このひらがなで書いた私っていうこのひらがなは、神様の目から見た、あなたは、私たちは高価で尊いと言うんですが、ね、赤ちゃんに私たちが抱かれたとしましょうよ。私たちは自分が、ああ、神様に見られてるな、自分の姿が映ってるな、ちょっと待て、なんという自分は汚れた人生を送ってきたんやろ、失敗続きで、挫折挫折の連続で、あの人も裏切った、この人から裏切られた、もうあんなこともした、こんなこともした、もう汚いことがバーッとある自分が神様の目に映ってるんですよね。そんな汚い汚れた罪だらけのこの人間を神様はどうご覧になったんでしょうか。あなたは高価で尊いと言ってるんですよ。値打ちがあるんですか。そうだ、先ほどのことを思い出してください。このボールペンが高くなるのは、これは希少価値、できたら唯一、そして制作者、誰が作ったのか、そしてこのボールペンを手に入れるためにどんな苦労をしたのか。そうなんです、私たち一人一人は、今日集まられた皆さんは一人一人希少価値なんですよね。わしと同じ人間世界に3人おる、ありません、一人なんです、希少価値なんです。誰が作られましたでしょうか。私たちを作ったのは生産者は誰でしょうか。
神様、
神様です、
ね、
そしてその私たちを得るためにどんな犠牲を払われたんでしょうか。神様はイエス様をこの地に送ってくださって、私たち一人一人のために血を流し、肉を裂き、あの十字架で全てを負ってくださった、その犠牲があるんですよ、おめ、
ね、
私たちは一人です。制作者は神様です。払われた犠牲はイエス様の十字架です。だから高価なんですよ、
ね、
私たちが自分で決めたんじゃありません。神様がそうおっしゃってくださるんです、
ね、
尊い。この中で自分が尊いと思った人ちょっとやってくれる。取ったらちょっと病院行かないよ。自分が一番言ってほしい言葉、あ たすごいね、尊いねと、一遍人生で一遍ぐらい言われてみたいと私も思います。言われたことなんか一回もありません。しかし神様が尊いとおっしゃってくださったんです。なんででしょうか。それは神様ご自身が尊い神様である、そのお方が自ら作られたものに傷物はあるでしょうか。卑しいものはあるでしょうか。尊い神様が作られた唯一の生き物である私たち一人一人、尊くないはずではありません。私たちはそれから進化したのではありません。神様から作られたんです。だから尊いんです。希少価値と言いました。社会で人しかない私たち一人一人だから尊いんです。なぜって、そうです、私たちは人と比べる必要がないんです。あの人より俺が劣ってるとか、あの人はすごいな、そんな必要ないんです。私たち一人一人は神様に作られたから尊いんです。
ね、
存在だけで、生きてるだけで、ここにいるだけで尊いんです、
ね、
そしてそれを人間が言ったんじゃないんです。神様が言われたんです。人間が言うとありませんで、人間が人間を尊い、ね、北朝鮮のね、報告者みたいな、ね、指導者おりましたろ、あの人はみんなドライブやってます。人から、ああ、あなたは尊い尊い、人間が人間を尊いなんて言ってもたかだか知れてるんです。この尊いと言ったのは人間が人間を言ってるんじゃないんです。私たちが誰かを捉えて、あなたは尊いと言ったんじゃないです。神様が尊いとおっしゃるんですよね。ここにね、千円札があります。下ろしてきました。新品です。この新品の千円札、まあ、1万円の方が良かったんですけども、1万円がありませんので千円新品、こんな人生の人もあるでしょうね。いいところに生まれて、全然苦労知らずに、いい学校行って、いいところに就職して、結婚して、いい家に住んで恵まれた、そういう新品みたいな人生もある方おられるかもしれません。しかし今この千円札を私がくしゃくしゃにしていいでしょうか。このような宣言になりました。こんな人生を送ってる人もおられるかもしれません。俺の人生は何やったんやろ、失敗ばっかりや、一人裏切った、俺はあの人を裏切った、あれしょう思ってもできなかった、これしょう思ってもできなかった、そういうボロボロの人生、このくちゃくちゃの人生、千円札みたいな人生を送ってきてる方もおられるかもしれません。しかしどうでしょうか。この千円とこのくしゃくしゃになった千円は値打ちが違いますか。この千円持ってきてコンビニ行って売ったら、あ、これ100円から500円、見ません。これはくしゃくしゃであっても千円なんです。新品でも千円です。同じなんです。人間も同じです。神様が高価で尊いで言ってくださったこの方は、私たちがどんな人生を歩もうが、過去にどんなことをしようが、あなたは高価で尊いと言ってくださるということ、それを私たちはありがたく受け取るじゃありませんか。人が言ったんじゃないんです。神様が言われたんです。寂しくなった時、苦しい時、もうどうしようもなくて、
もう死んでしまおうかなと思うような時にこの言葉を思い出そうじゃありませんか。私の目にはあなたは高価で尊い。そうです、私は自分で自分の頑張って生きてきたかもしれない、そうしていろんなことがあったかもしれないけれども、それは2番において私たちを作ってくださった神様がどう思っておられるのか、そう思うときに私たちはなんか心が熱くなりませんか。朝太陽は昇ります、思わず手を合わせたくなるようなあの荘厳な姿、あの太陽を作られた神様が私たちを高価で尊いとおっしゃってくださいます、夜空満天の星、ああもう数えくることができないぐらいの星々があって、あの星々を作られた方は誰だろうなと思った、ああそうだ、あの天と地を作られた神様、その神様が私たちにこんな素晴らしい言葉与えてくださる、なんと私たちは恵まれているんでしょうか、日本も高齢化社会になって、そしていろんな問題があります。私も76歳になって、やっぱり人生長いこと生きるっていうのはいろいろあって、しんどいこともあって、ね、疲れることもあってと思います。しかしなんかくじけそうになった時に、なんか弱気になった時に、なんかこうもう嫌やなと思った時に、この言葉が、私の目にはあなたは高価で尊い。そうです、この私のためにイエス様が十字架にかかってくださいました。この人間を作るために神様は天と地を作られ、全ての用意をされて6日目で私たち人間を作ってくださいました。非常に良かった世界、こんな世界、しかし人は次の世界になり、その天と地は汚れ汚れ、これから果たして望みがあるんだろうか。しかし聖書の教えは、この真っ暗と思えるような世の中の向こうに光があるよと教えてくださる、その聖書の学びが今日の平野さんのおすすめです。いっぺんね、まあ皆さんもね、いろんなご本を読まれると思いますけれどもね、私も本が好きで、まあ本当にもう何千冊という本を読んできましたけどね、やっぱり聖書違いますよ、なぜかっていうとね、これは一遍試してください。私も小説が好きで小説をよく見ました。どんないい小説でもね、同じ小説を3回も読めません。ところが聖書はね、何十回何百回読んでもね、飽きないんです。私ね、いっぺんそれ嘘やと思ってね、いっぺんね印つけたんですよ、ある箇所ね、天井の三条の説教というところの、マタイの、ね、福音書のところの感じしたらね、100回ってまだ起きへんな、まだ起きへんな、ね、なんとね、あの三条の説教私160回読みました。全然飽きません。またその度にその度、なぜか聖書は神様の言葉だからです。だから何回読んでも飽きないんです。何回読んでも、ああもっとある、もっとある、もっとあると示されるんですね。まあそのね、聖書の学びもまあされたらいいんじゃないでしょうか。はい、ということで
まだいけるでしょうか。曲いきますか。
はい、そしたら今度はあの北国の春というですね歌がありますよね。それのちょっと歌謡曲 私が救われるべきなとして与えられているイエス様の名が感謝します。神様から見て私たちが高価で尊いものだとあなたが私たち一人一人に呼びかけてくださったことを感謝します。私たちの過去の人生がどうであれ、今ある
私たち一人一人は神様の目から見たら高価で尊いものだと知ってありがとうを感謝します。この地上にただ一人として希少価値のあるものとして私たちが生まれ、それは何よりもこの天と地を作られた創造主である神様が私たち一人一人をお使わしくださり、私たち一人一人が人間であるためにイエス様を十字架にかけてまで私たちを愛してくださった主なる神様、あなたのご愛の中に生きる恵みを感謝します。私たちはまだそれぞれの方々、イエス様や聖書のことがわからない方もおられるかもしれませんけれども、どうぞ聖霊様が一人一人に働いてくださって、イエス様のこと聖書のことがわかるようにさせてください。
アメン。
そして私たちのこれからの人生、明日からの人生に大いなる希望と夢を持って生きることができるように導いてください。感謝して様の名前で祈ります。アメン。
アメン。